一般質問。ここが問題、そこが聞きたい。一般質問とは、議員が市に対し事務の執行状況や将来に対する方針などについて報告・説明を求めたり質問したりすることです。9月定例会では9月20、21、22、25、26日の5日間行われ、22人の議員が市政全般78項目にわたって市当局の見解を求めました。また5日間で延べ100人の皆さんが議会を傍聴しました。一部を抜粋し掲載しています。詳細は12月上旬に市議会ホームページで公開予定です。各議員の二次元コードをスマートフォンのカメラ機能などで読み取ることで、一般質問の録画映像を視聴できます。説明。各議員の顔写真とその下に二次元コードが掲載されています。説明終わり。おいしい給食いただきます。健康診断受けましょう。2024年問題。田島淳、上尾同志会。問い。物価高と食材高騰に直面している昨今、栄養あるおいしい給食を提供するために現場ではどのような努力や工夫をしているのか。答え。多様な食材を組み合わせ、バランスよく栄養を摂取できるよう配慮している。また、手作り調理を多く取り入れ、ハンバーグ、コロッケ、グラタン、ルーから作るカレーライスはとても人気がある。写真。小学校上、中学校下、給食。説明。共に一食分のメニューがお盆に載っています。写真終わり。問い。本市の特定健康審査の特色と受診率向上の取り組みを伺う。答え。上尾市医師会と契約し、かかりつけ医院などで個別に受診が可能である。また、2万円を上限に人間ドック補助を実施し、年々利用者が増加している。受診率向上のため、自発的な受診を促すデザインの勧奨はがきを年2回通知している。問い、物流の2024年問題として、物の安定輸送が困難になる懸念がある。働き方改革関連法との関連は、答え、平成31年に労働基準法が改正され、全業種で時間外労働の上限が設けられたが、労働環境の整備に時間を要する建設業、運送業、医師などは5年の猶予期間が設けられており、来年4月から施行される予定である。その他の質問。台風、大雨水害時の対応は、子どもの送迎をもっと便利に、暑さ対策に実効性を、小池祐也、上尾同志会。子どもの送迎をもっと便利に、問い、都心へのアクセスを PR するのであれば、共働き世帯の送迎負荷の緩和につながる施策として、送迎保育ステーションを整備すべきと考えるが、見解は。答え、乳幼児送迎の安全面や設置場所などに課題があることから、待機児童が増えている現状を踏まえ、駅周辺や利便性を考慮した保育所整備を進めたい。問い、兄弟児がいる場合など、保育所と幼稚園間の送迎負荷緩和のため、 上尾駅東側にも認定こども園を設置すべきではないか。答え、毎年私立幼稚園に対し認定こども園への移行希望調査を行っており、市の東側を含め希望する場合には円滑な移行に向け支援している。暑さ対策に実効性を。問い、直近の熱中症搬送者数の推移は。答え、9月15日時点で214人となっており、昨年度の130人を上回っている。また、12歳以下は21人で、17人の増、高齢者は104人で、37人の増となっている。問い、公衆の場で搬送数が多いことを踏まえ、人の往来が多い駅周辺やバス停などにミストシャワーを設置すべきと考えるが、見解は？答え、先進事例を参考に、設置条件や稼働条件、期間などについて調査研究を進めている。その他の質問、国際交流、空き家対策。
市民の生命や財産を守るための内水対策への取り組み。原田義明、上尾同志会。問い、現状での対策は？答え、河川や都市下水路の計画流量を確保するための整備を進めている。昨年度は宣言下は都市下水路の整備を完了し、現在は上尾中堀川を整備している。また、道路排水施設も必要に応じて排水管、側溝、浸透側溝、集水マスの整備を進めている。問い、上尾中堀川の護岸工事の進捗状況は？答え、約 83% の整備が済み、令和9年度の完了を予定している。問い、市が管轄していない荒川の堤防や調整池が整備されることにより、直接的な浸水被害を防ぐだけでなく、被管を閉めるまでの時間も稼げる。さらに、平方地区の整備が早期に完了すれば、両家地区の対応も早まると考える。市以外が管轄する河川整備への働きかけの現状と、その成果は？答え、国や県が管理する河川については、適宜河川管理者に対し、早期の改善要望を行っている。近年の成果として、枚方地区における荒川の堤防や調整池の整備、芝川に架かる東武野田線の橋の架け替えが実施された。写真、護岸工事が進む上尾中堀川。写真終わり。その他の質問、ゼロカーボンシティ、効果的な防災訓練、救命訓練の認識、消防救急の現状。誰もが使いやすい文化施設の駐車場に。長沢淳、公明党。問い、埼玉県は障害のある方や要介護状態の方、妊産婦など歩行が困難な方のための駐車区画について利用者の範囲を定め、利用書を交付することで区画の適正利用を推進する思いやり駐車場制度、パーキングパーミット制度に取り組んでいる。本市の文化施設の駐車場については、具体的にどのように取り組むのか。答え、文化施設3館ともに、本年11月から優先駐車区画を示す表示板を設置する予定である。その後は担当部局と協議しながら検討していく。問い、軽自動車の幅員は2メートル、普通自動車は 2.5 メートルと規定されている。各文化施設の駐車場スペースは、普通自動車と軽自動車専用の駐車場の幅が変わらなかったり、柱が突き出ていたりするなど、構造的に明らかに狭く、止められない場所も実際にある。今後、使いやすい駐車場にする計画はあるか。答え、イコス上尾やコミュニティセンターの駐車場は、構造上の制約がある中で、可能な限り台数を確保している。改修や区画変更の計画はないが、指定管理者と協議しながら、安心・安全な駐車場になるよう配慮していく。その他の質問、熱中症対策、上尾市ポイント戦略、学校安全パトロールカー、青パトの充実。峠工事の見守りの課題は、井上智則、公明党。問い、小学生の峠工事には、暑い日でも寒い日でも、天候に関係なく、多くのボランティアの方が見守りをしてくれているが、こうした見守り活動の現状と課題を伺う。答え、峠工事の見守り活動は、現在各校とも多くのボランティアに支えられ、児童生徒が安全安心に登校できるための大きな役割を担っている。また、不審者などの犯罪抑制や車両などの交通ルール遵守の一助ともなっている。課題としては、見守りボランティアの高齢化や地域により人数が偏ることなどが挙げられる。問い、スクールガードリーダー同士での横の連携や課題・好事例の共有などを年に1回の会議で行うことは難しい。他の取り組みや会議の回数を増やしていくなど、共有の場を増やすことは考えられないのか伺う。答え、課題や好事例の共有など、スクールガードリーダー同士の連携を深める取り組みについては、会議の回数やホームページの活用など、ニーズを踏まえながら検討する。その他の質問。歩行者が安心して暮らせる街づくり。公用車の有効活用。子ども医療費。帯状疱疹ワクチン接種。UD フォント活用や音声コードによる受け手がわかりやすい環境づくり。利用されていない建物、土地の有効活用を。鈴木茂、政策市民の声。問い、市内の空き家をどのように把握しているか、またその件数は。答え、実態調査を行うとともに、水道の変遷情報や固定資産税台帳を参考に除却・売却された物件を除外し、新たに管理不全の相談を受けた物件を加えるなど、定期的に件数を更新している。本年9月現在、1120件の空き家を把握している。問い、本年6月に空き家等対策の推進に関する特別措置法の一部が改正されたが、その内容は。答え、住宅用地特例の解除について、これまで特定空き家のみ適用されていたが、特定空き家になる前段階の管理不全空き家に対しても、管理指針に即した指導・勧告を行った際には、同様の措置ができるようになった。問い、市内の遊休農地はどの程度か、また農地を活用して太陽光発電を行う事業者もいる。農業従事者の高齢化やゼロカーボンの視点からも、こうした取り組みを周知し、拡大すべきと考えるが、見解は。答え、昨年度は、市内農地総面積の約 16% を 有給農地と判定した。また、農地における太陽光発電は、有給農地解消に有効な活用方法であると認識しており、農地所有者から相談があれば、引き続き情報提供をしていく。その他の質問。上尾市子ども真ん中応援サポーター宣言。教育施策。貴重な歴史民俗資料の適切な収集と保存を。海老原直也、政策市民の声。問い。歴史民俗資料の収集の必要性について、市の見解は。答え。古文書などの歴史資料や、民具などの民俗資料は、地域の歴史や文化を示す貴重な資料であり、必要に応じて収集を行っている。問い。市ホームページでは、歴史資料の収集について呼びかけていない。資料の受け入れについて市民に周知すべきであると考えるが、いかがか。答え。資料の受け入れについては、現状でも市民から相談をいただいて、保存すべき資料の場合は受け入れていることから、現在のところ周知することは考えていない。問い。周知が図れない理由として、体制が不十分であることが考えられる。受け入れ体制の整備について、現状はどのようになっているか伺う。答え。現在非常に限られた人員、スペースで対応している。問い。貴重な歴史民俗資料の収蔵に適した設備の整備を行うべきであると考えるが、見解は。答え。まずは、現在の保存場所の環境改善を図るべきと考えるが、現在の保管スペースでの環境改善には限界があることから、他の既存施設を活用した保存環境の充実を検討していきたい。その他の質問。市民生活における課題。ガバナンスと情報公開。芝川の浸水に備え、雨水貯留施設の整備を。井上茂、政策市民の声。問い。総合治水計画における重点対策地区では、公共施設を活用した貯留施設の整備などが検討されているが、整備可能な箇所の選定は。答え。学校や公園などを主な候補として検討している。なお、重点対策地区の一つである芝川流域については、埼玉水上公園跡地の駐車場を一部利用し、市が雨水貯留施設を設置する方向で、県と協議を進めている。問い、県は埼玉水上公園跡地にスポーツ科学拠点施設を作る予定だが、その開発行為とは別枠か。答え。県が整備を進める施設とは別の雨水貯留施設である。現在、貯留量を含め県と協議している。問い。計画全体の中で貯留施設などで貯留する雨水量の想定は。答え。時間最大50mmの降雨に対し、全地区で乗用車のブレーキドラムが水に浸からない10cm以上の浸水がないように、必要対策量を算出し、貯留施設などの検討を進めている。問い。学校、公園などの公共施設を活用した貯留施設は何箇所程度を想定しているか。答え。貯留施設の設置箇所数については、放流する河川の形状、貯留施設から季節環境への接続の可否、施工時の制約などを検証した上で決定したい。その他の質問。水上公園、道路行政。 市民要望を取り入れた公園整備を。田中和孝上尾同志会。問い。大谷地区の戸崎公園には未整備エリアが残っているが、今後の展開は。答え。現在、一般市民参加型のワークショップを開催し、北側未利用地の使い方や導入する機能空間の配置を検討している。参加者からの提案や意見に基づき、計画案を取りまとめ、市民コメント制度の実施を経て、令和6年3月末までに整備計画を策定する予定である。問い、公園整備にあたっては、今後の需要を見据えて、ドッグランやスケボーパーク、BMX、クロスバイク、トレイルランなどを取り入れてはどうか。答え、ドッグランやアーバンスポーツが楽しめる公園の整備については、市民や議員からも要望があることから、今後整備を予定している戸崎公園未利用地や、仮称、枚方天沼公園の整備計画の策定に際し、検討したい。問い、自治会館などの用地の遊具に対しては補助制度はあるのか。答え、自治会が管理する集会所などの新築や修繕、備品購入などに対する集会所等整備事業費補助金と、コミュニティ活動に直接必要な備品購入に対する一般コミュニティ助成事業補助金があるが、過去5年間で遊具への補助実績はない。その他の質問、高速埼玉大宮線の延伸、新大宮上尾道路、学校施設、教育、保育の諸課題。加齢性難聴者に補聴器購入費の補助を。樋口敦史、政策市民の声。問い、難聴が認知症や転倒の原因となることに対して、市の認識や見解は。答え、加齢性難聴になると、人とのコミュニケーションが減少し、家庭や社会の中での孤立や認知機能の低下につながることで、認知症リスクが高まる。周囲の様子を認識する力が衰えるとともに、バランス感覚が鈍り、転倒の要因となるという研究報告があること、そして、加齢に伴い、加齢性難聴が起こる可能性は誰にでもあるということも認識している。問い、本市における加齢性難聴者の人数は。答え、第9期上尾市高齢者福祉計画、介護保険事業計画策定のためのアンケート調査結果では、調査対象者の65歳以上の4156人のうち、耳が聞こえづらくなったと感じる人は 42.8% だった。この割合を市内65歳以上の高齢者約6万3000人に単純に当てはめると、耳が聞こえづらい可能性がある方は約2万7000人と見込まれる。問い、本市で補聴器の購入費の補助をすることに対する見解は。答え、加齢性難聴者への補聴器購入補助については、国や県の支援の動向を注視するとともに、県内で補助を実施している自治体の事例を参考にしながら、有効性などについて研究していく。その他の質問、子ども医療費助成、公共施設の駐車場。認知症の方へさらなる支援を。荒川雅弘、政策市民の声。問い、市内の認知症患者数は把握しているか。答え、正確な実数は把握していないが、厚生労働省によると、令和7年には 高齢者の5人に1人が認知症になると言われており、本市に当てはめると1万2000人を超える方が認知症になると見込まれる。問い、認知症患者本人や家族に対してどのような行政のサポートがあるか。答え、認知症の状態に応じたサービスの流れをまとめた認知症ガイドブックを作成したほか、認知症初期集中支援チームの設置、生活面などを支えるチームオレンジの立ち上げ支援を行っている。また、悩みなどを解消できる場として、介護家族会やオレンジカフェなどを開催している。問い、介護家族会の開催状況は？答え、在宅で介護している家族の悩みや心配事などを解消できる場として、介護家族会を月1回開催している。問い、認知症支援は、行政と医療機関が連携して取り組むことで、さらなる支援が期待できると思うが、市の見解は？答え、認知症の人やその家族が安心して暮らしていくために、医療機関や介護サービス事業所、地域住民などに意見を聞きながら、共に認知症施策の推進に取り組んでいきたい。その他の質問、職場でのハラスメント防止、重層的支援体制整備、ネーミングライツの拡大で歳入の確保、新藤隆一上尾同志会。問い、公共施設におけるネーミングライツの進捗状況を伺う。まず、プラザ館の募集にあたり、企業へどのようなアプローチをしたのか、またその結果は。答え、商工会議所が会員へ発送する郵送物に広告を同封したほか、市への地域貢献活動が活発な事業者などへ個別連絡し、案内送付や事業説明を企業9社に実施したが、結果的に応募はなかった。問い、それでは文化センター、コミュニティセンター、イコス上尾の募集結果は？答え、市ホームページや広報上尾への掲載、市内に拠点を置く企業8社への声かけを行った。その結果、文化センターは2件の応募があり、株式会社富士重建と年額110万円、2年間の契約を締結した。また、コミュニティセンターは1件の応募があり、三井金属工業株式会社と年額50万円、4年間の契約を締結した。問い、市民体育館、平塚サッカー場の募集結果はどうか。答え、市民体育館は1件の応募があったが、その後取り下げとなった。平塚サッカー場については、2件の応募があり、株式会社ライフコミュニケーションと年額30万円、4年間の契約締結に至った。その他の質問、上平中学校体育館の建て替え計画、平塚地区のまちづくり、通学路安全対策、高齢化社会に向けてシルバー人材センターとの連携強化を、高齢、幸は幸福の幸、道下文雄公明党。問い、シルバー人材センターの現状の課題は？答え、会員数の拡大と就業機会の確保が課題であると認識している。問い、シルバー人材センターの定時総会資料によると、令和4年12月31日現在、65歳以上の人口は63,573人で、高齢化率は 27.6%、60歳以上のシルバー人材センターの加入率は 1.8% とのことである。約1万人が要支援1以上ということを考慮しても、働くことができる元気な高齢者は約5万5000人いる。この裾野をどう広げていくのかが重要である。また企業 OB に参画をしてもらい、経営の視点からシルバー人材センターの底上げをすることも重要だと思う。こうした課題解決に向けた市の支援策と今後の取り組みを伺う。答え、市の広報誌やホームページに会員募集や仕事紹介などを掲載しているほか、市役所や出張所に関係する記事やチラシを配下している。今後も上尾市シルバー人材センターと連携し、新たな就業可能な分野の開拓を行いながら、就業機会の拡大に努めていきたい。その他の質問。耕作放棄地など活用による農福連携、上尾ブランド。市民にとって利便性の高いぐるっとくんの拡充に向けて、鴨川中央公園のトイレ改修、保育所、小中学校の熱中症対策、市民体育館の環境整備、大谷北部第二土地区画整理事業、浦和三郎政策市民の声、市民体育館の環境整備。問い、市民体育館の樹木は誰が管理しているか。答え、市民体育館の樹木については、利用者の安全確保、防犯、近隣への配慮などの観点から、適切な維持管理を日常的に実施することとしており、指定管理者である上尾スポーツパートナーズと、担当部署であるスポーツ振興課の双方で管理運営を行っている。問い、体育館駐車場内の走行指示線や横断歩道の表示が消えている。これを再塗装する計画はあるのか。答え、経年劣化などにより薄くなり、表示が分かりづらくなっている部分がある。路面表示の更新について指定管理者と協議の上、安全管理に努めていく。大谷北部第二土地区画整理事業。問い、大谷北部第二土地区画整理事業の進捗状況と今後の見込みは。答え、本年3月末の進捗率は 96.8% である。来年9月には完治処分を予定している。問い、区画整理組合では調整地の有効利用について話し合いを進めているのか。答え、地域住民がオープンスペースを気軽に利活用できるよう自治会役員から意見を伺うとともに関係部局と協議を進めている。その他の質問。上尾駅西口駐輪場横に設置されている郷土案内、フレイルとサルコペニア。
安心できる介護保険に。轟新一、日本共産党。問い、介護保険の現状と課題について伺う。答え、昨年度に実施した高齢者実態把握アンケート調査では、家族や友人、知人以外に相談する相手がいないと回答した割合が上昇したほか、地域活動が減少し、外出美化への傾向が増加しており、新型コロナウイルスの影響を顕著に受けた結果となった。問い、介護サービスの利用者は増えているか。答え、令和3年度以降の各4月末時点の受給者は、令和3年度が8477人、昨年度が8822人、本年度が 9176人である。問い。介護人材の確保について課題はあるか。答え。介護職は
夜勤などがありきつい。
給与水準が低い。将来に不安があるなどのマイナスイメージがあり、人材の参入阻害要因となっている。問い。事業所からはどのような相談があるか。答え。利用者からの過度な要求などハラスメントへの対応で悩んでいると相談が増えている。問い。市は介護保険制度についてどう取り組んでいくのか。答え。今後もアッピー元気体操をはじめ、介護予防活動の推進や地域ネットワークの強化などに取り組み、スポーツ健康都市を宣言した本市にふさわしい、持続可能な介護サービス基盤の整備を進める。その他の質問。防災力強化を。住宅リフォーム助成で地域活性化を。敬老事業交付金2000円に復活を。戸口紗一、日本共産党。問い。令和2年度のコロナ禍における臨時財政運営方針により、敬老事業交付金が1人当たり2000円から1000円に引き下げられた。コロナ禍の臨時財政運営方針で 10% カットされたものが、おおむね復活されている。敬老事業交付金が2000円に戻っていない理由は？答え。敬老事業交付金の対象者の増加が見込まれることにより、さらなる財政負担が想定されることや、敬老事業としての効果的な取り組みはどのようにすべきかなど、交付金のあり方を整理する必要性があることから、今後も単純に金額を戻すというものではないと考えている。問い。敬老事業交付金を一人当たり2000円に戻すよう求める声はないのか。答え。7月28日に上尾市自治会連合会から敬老事業交付金に関する要望書が提出された。問い。自治会連合会からの要望をどのように受け止めているか。答え。自治会連合会は、敬老事業の重要な担い手であることから、要望内容については真摯に受け止めている。その他の質問。平和行政の推進を。定廉で安全な水道料金を。市の住宅政策の確立を。払える健康保険税に、新藤孝子、日本共産党。問い、県から示された国民健康保険運営方針第3期の内容は、答え、令和9年度の準統一に向けて、赤字削減のための取り組み、収納率の目標などが記載される予定である。問い、一般会計からの法定外繰り入れを解消し、国保加入者に負担を重くするという方針である。均等割は子供の数が多いほど負担が引き上がるが、市独自に減免しない理由は？答え。法定外繰り入れを増やす要因となる新たな施策は、赤字解消を目指す中で実現するのは難しい。問い。国保加入者の近年の差し押さえ件数は？答え。令和2年度は415件、令和3年度は451件、昨年度は432件である。問い。所得は低いのに保険税は他の保険に比べると一番高い。物価高騰などで生活が困窮している中、保険税の値上げは暮らしに大きく影響する。今でも滞納者が多く、差し押さえも毎年400件を超えている。それでも保険税を引き上げることについて、市長の所見は？答え。
国保制度を持続可能で安定的なものとするために、税率の改定は避けて通れないことから、国民健康保険運営協議会の意見を聞きながら慎重に審議したい。その他の質問。マイナンバー法改定で国民皆保険制度は守れるか。介護保険制度の不安解消を。学校にエアコンを。便利なぐるっとくんに。平田美智子、日本共産党。学校にエアコンを。問い。本年度、各学校に2台の冷風機が配置されたが、効果の検証は。答え。移動可能な冷風機は、複数の教室で利用が可能で、教室内の風が動き、体感的に良くなっていると聞いている。問い。体温以上に気温が高くなる日もある中、エアコンなしで授業が可能と考える根拠は。答え。気温が体温以上になる日は、屋外活動を控えるなど、各学校で適切に対処している。エアコン未設置の特別教室への対応として、中学校においては冷風機を配置したものである。問い。子供たちの教育環境を守るために、エアコンの整備が必要ではないか。答え。喫緊の課題である学校施設の更新が間もなく始まる中で、エアコンの設置を含めて、新しい時代の教育環境の整備を進めていく。便利なぐるっとくんに。問い。ぐるっとくんの運行見直し方針は。答え。車両台数の増加や、現運行ルートの維持などを掲げている。運行時間帯も基本的には変更しない。また、運行本数は1日96便から120便に増やし、平均運行間隔も短縮する。問い。東大宮駅への乗り入れは。答え。今回の運行見直しの効果検証を行った上で、引き続き検討する。その他の質問。希望する人に保育の保障を。教員の多忙化を解消し、学びの保障を。大災害が起きた時の対応策は。大室久志、祭の会。問い。本年は関東大震災が起きてちょうど100年である。もし関東直下型大震災が起きれば、重要な社会課題であると考えるが、本市で大災害が起きた時の対応策について伺う。答え。大震災が発生した時には、市内全域において大規模な火災のほか、建物倒壊など甚大な被害の発生が想定される。そのような状況下においては、可能な限り消防本部、消防団などが初動対応するとともに、その後各地から駆けつける緊急消防援助隊を受援して、消火活動、救助活動に全力で対応することを想定している。問い。電柱が倒壊した場合の処理について、本市の災害対応計画ではどうなっているか。答え。電柱倒壊などに関する具体的な記載はないが、東京電力パワーグリッド株式会社埼玉総支社と、停電復旧作業、道路などの警戒作業を早急に実施するための覚書を締結している。問い。震災が起きて電柱が倒れた場合、自治体が勝手に撤去できるか。答え。東京電力パワーグリッド株式会社埼玉総支社との災害時における相互協力に関する覚書により、同社の電柱などの撤去は可能である。今後、東日本電信電話株式会社とも覚書を締結し、災害時支障となるすべての電柱などを撤去できるよう対応していきたい。その他の質問、暑さ対策。発達に障害がある子どもの現状と対応は、秋山薫、無会派。問い、発達に障害がある子どもの過去5年間の推移を伺う。答え、 市内特別支援学級の過去5年間の在籍児童数は、小学校が平成30年度の194人から昨年度の245人、中学校が平成30年度の77人から昨年度の96人にそれぞれ推移している。問い。こうした子どもたちに対して学校内ではどのようなフォローをしているか。答え。各教科の学習に加え、社会生活を想定した教科横断的な生活単元学習、また障害による困難を克服し、日常生活に必要な力を身につける自立活動などの指導を行っている。これらの指導は、一人一人の実態や教育的ニーズに応じて、具体的な目標や指導内容を設定し、特別の教育課程や個別指導計画をもとに、きめ細やかに実施している。問い、途中でクラス替えはあるか？答え、実態に応じて特別支援学級から通常学級への形態変更が行われるケースもある。問い、校外では具体的にどのようなフォローをしているのか？答え、発達障害があり支援が必要な児童に対し、学校の授業終了時などに生活能力向上のための訓練を行う放課後等デイサービス事業所が市内に40カ所あり、学習支援や集団遊び、スポーツなど事業所ごとに特色を持った活動を行っている。その他の質問。2025年問題。今後の消防体制の整備は？小川昭人、祭の会。問い。以前、救助車、車は車の更新に合わせて、救助隊の格上げをするとの説明があったが、その装備について詳細を伺う。答え。今後の大規模地震に備えて、来年度中に高度救助隊を発足する。この高度救助隊は、東消防署に配置している特別救助隊の装備に加え、画像探索機、地中音響探知機、地震警報機などの震災対応用の高度救助資機材を備え、専門的かつ高度な救助活動が可能となり、市民のさらなる安心安全につながると考える。問い。最終的に装備を運用するのは消防隊員であるが、職員の定年引き上げに伴う人員配置についてどのように考えているか。答え。本年4月から定年年齢が段階的に引き上げられ、消防本部においても今後全職員の約 15% が60歳以上になることが予想される。定年延長となる職員の配置は、それまでの業務経験、知識や技術といった特性を踏まえ、現状ではその多くが災害現場の最前線で活動することとなる。今後は定年延長を見据えた職員の体力維持に取り組むとともに、将来を見据えた人員配置を積極的に行い、多くの職員が多様な業務を行えるよう育成することが必要と考える。その他の質問。循環型社会に向けた取り組み。コロナ禍における融資及び貸し付けの状況。文化振興。市民が生き生きと活動し、健康に暮らせる交通政策を。矢口豊人、政策市民の声。問い。ぐるっとくんの増便の概要は？答え。1日96便から120便に増便する。問い。ゼロカーボンシティの施策として EV バスの導入を検討すべきではないか。答え。増便後は EV バスの導入にも取り組む。問い。災害時には蓄電した電気をスマホなどの充電にも使える。EV バスを避難所に派遣してもらう協定も締結してほしい。今後、交通不便地域における移動手段の確保がますます重要となるが、
タクシーの有効活用を具体化すべきではないか。
答え。民間事業者による AI を活用したデマンド交通などの情報収集を行っている。
問い。バス停にベンチが欲しいという声が多い。ベンチの設置を増やす必要があると考えるが、見解は。
答え。利用者や通行の安全性の観点から慎重に判断する必要がある。
問い。上尾駅東口の交差点をスクランブル化してほしいという要望が多いが、検討状況は。
答え。管理者である埼玉県や埼玉県警察の取り組みを注視しているが、必要に応じて上尾警察署に改めて要望などを行っていく。
写真。ぐるっとくんを EV バスにして災害支援車として活用を。
説明。UD トラックス災害支援車と書かれた扉に手をかけて男性が立っています。
写真終わり。
その他の質問。市政における諸課題。
同意した人事案件。公平委員会委員に根岸良氏。公平委員会委員福地輝久氏が令和5年7月21日をもって退職したため、後任として根岸良氏を選任することについて同意を求められ、全会一致で同意しました。
固定資産評価審査委員会委員に今村公則氏、根岸晋作氏。
固定資産評価審査委員会委員今村公則氏及び根岸晋作氏の任期が令和5年9月30日で満了となるため、両氏を再び固定資産評価審査委員会委員に選任することについて同意を求められ、いずれも全会一致で同意しました。
他氏からの行政視察。7月18日、長野県宮田村。上尾市議会議員政治倫理条例。7月25日、大阪府堺市。ヤングケアラー対策。8月2日、北海道室蘭市。上尾市児童館子供の城。8月7日、大阪府箕面市。部活動地域移行モデル事業。8月21日、北海道釧路市。学校施設更新計画基本計画、小中一貫教育基本方針。10月4日、埼玉県春日部市。上尾市議会議員政治倫理条例。上尾市長等政治倫理条例。10月13日、茨城県つくば市。上尾市スポーツ健康都市宣言の取り組み。上尾市民体育館の空調設備。11月8日、新潟県魚沼市。奥闇窓口。
委員会活動。令和5年7月16日から令和5年11月15日。表。委員会名、月日、案件の順に読みます。総務常任委員会、8月17日から18日。行政視察、いわき市、双葉町、富岡町。9月5日、9月定例会提出議案1件。請願一件を審査。9月26日、9月定例会提出議案一件を審査。文教経済常任委員会、9月6日、9月定例会請願一件を審査。9月26日、9月定例会提出議案一件を審査。10月4日、所管事務調査。上尾市学校施設更新計画実施計画について。11月7日、所管事務調査、いじめ重大事態について。都市整備消防常任委員会、7月27日から28日、
行政視察、福山市、広島市。9月5日、9月定例会提出議案4件を審査。9月26日、9月定例会提出議案1件を審査。健康福祉常任委員会。8月15日、オンライン視察、豊田市。8月24日、オンライン視察、明石市。9月6日、9月定例会提出議案5件、請願2件を審査。議会運営委員会、8月2日から3日、行政視察、越前市、加賀市。8月25日から10月5日、議会運営について協議、協議回数6回。議会改革特別委員会、8月2日から3日、行政視察、越前市、加賀市。8月23日、外部サポート、議会モニター制度、SNS 等情報発信の基準、審議会等委員の議会選出の再検討、議長立候補制の導入について、ほか。10月23日、SNS 等情報発信の基準、報告書について、ほか。決算特別委員会、9月4日、政府委員長の御選。9月8日、一般会計歳入及び歳出、総務関係を審査。9月11日、一般会計歳出、健康福祉関係を審査。9月12日、一般会計歳出、教育・環境経済関係を審査。9月13日、一般会計歳出、都市整備消防関係、企業会計を審査。9月14日、財産に関する調書、特別会計を審査。9月15日、討論・採決・提言まとめ。議会法編集委員会、7月19日、上尾議会だより、ナンバー207について協議。9月29日、上尾議会だより、ナンバー208について協議。11月15日、上尾議会だより、ナンバー208について協議。表終わり。写真2枚。1枚目、総務常任委員会、いわき市への行政視察。説明。救急車のような車のハッチバックが開いています。その後ろに男性が7人立っています。2枚目、都市整備消防常任委員会、広島市への行政視察。説明、工事中の建物を見ている7、8人の男性です。皆ヘルメットをかぶっています。写真終わり。採択された請願。令和5年9月定例会において、次の請願が採択されました。上尾市立小中学校における働き方改革に関する請願。請願者、特定非営利活動法人なごみ、神田和彦氏。意見書2件を原案可決。9月定例会では、議員提出議案として意見書5件を提出し、2件を可決しました。可決した意見書の件名と提出先は次の通りです。適格請求書等保存方式、インボイス制度の円滑な導入に向けた事業者支援の強化等を求める意見書。提出先、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、経済産業大臣、内閣府特命担当大臣、公正取引委員会、衆議院議長、参議院議長。脱炭素と自然再興に貢献するサーキュラーエコノミー、循環型経済の推進を求める意見書。提出先、内閣総理大臣、経済産業大臣、国土交通大臣、
環境大臣、衆議院議長、参議院議長。
12月定例会、会期予定表。12月12日、開会、質疑、委員会付託。13日、委員会、総務、都市整備、消防。14日、委員会、文教経済、健康福祉。15、18から21日、一般質問。25日、閉会。会議時間は午前9時30分を予定しています。12月定例会は12月12日火曜に開会予定です。請願、陳情、要望の提出期限は12月6日水曜午後5時までとなります。上尾市議会ではインターネットを利用した議会中継、ライブ及び録画を行っております。詳しくは議会事務局、電話 775-9467 へお問い合わせください。上尾市議会ホームページアドレス https://www.city.ago.lg.jp/site/shigikai/二次元コードがあります。議会法編集委員会委員長田島淳、副委員長樋口敦史、委員小池雄也、委員井上智則、委員荒川雅宏、委員轟新一、委員戸口彩一、委員大室久志。上尾議会だよりは、上尾市シルバー人材センターの個別配布でお届けしています。配布に関するお問い合わせは、電話 779-5525、ファックス 776-1074 まで。本紙は再生紙を使用しています。ベジタブルオイルインク、UD フォント、見やすく読み間違えにくいユニバーサルデザインフォントを採用しています。発行上尾市議会、編集議会法編集委員会、郵便番号 362-8501、埼玉県上尾市本町 3-1-1、電話 048-775-9467。以上で、声の上尾議会だより、令和5年12月号を終わります。